横手鎌倉 FM をお聞きの皆様、おはようございます。横手市教育委員会教育総務課の小川です。ここからは横手 BOE チャンネルをお送りします。横手 BOE チャンネルは横手市教育委員会の取り組みを発信する情報番組です。さまざまなことにチャレンジする子どもたちの様子、普段は聞けない小中学校の校歌、熱意あふれる先生の姿などをお伝えします。今日の横手 BOE チャンネルはみんなの校歌、もっと知りたい僕らの先生、横手市中学校英語暗唱弁論大会受賞者インタビュー、以上3つのチャンネルでお送りします。みんなの校歌、今回は十文字第一小学校の校歌をお送りします。どうぞお聞きください。お聞きいただきましたのは十文字第一小学校の校歌でした。さて続いてはもっと知りたい僕らの先生の時間です。今年度は研究主任の先生方にご出演いただきます。研究主任の先生とは各学校に一人おり、子どもたちの学習が楽しく一人一人に身につくように研究するリーダーの先生です。今回ご出演いただくのは十文字第一小学校佐藤美穂子先生です。それではどうぞ。
佐藤美穂子です。
ご出身や趣味、特技などを教えてください。
横手南小学校出身です。歴史が好きで歴史の本を読んだり博物館に行ったりすることが好きです。
歴史が好きなんですね。先生になろうと思ったきっかけってありますか？
実は大学に入った頃はあまり強く先生になりたいなと思っていたわけではありませんでした。大学3年生の時に小学校時代の恩師からうちの学校に来て教育実習をやってみないか誘っていただきました。そこで出会った子どもたちがとっても可愛かったのと、そこで先生方からたくさん丁寧に指導していただいたことが私の励みになり、強く先生になろうと思いました。
その恩師の方とはまだ交流があるんですか？
年賀状のやり取りは今もしています。
素敵なご縁ですね。今佐藤先生は研究主任ということなんですが、研究主任として授業で工夫していることはどんなことでしょう？
今私は6年生の社会科を担当しています。45分の時間の中にああかな、こうかな、もしかしたらこうかもしれないとみんなでいろんな考えを出し合う時間を短い時間でも取るようにして、みんなで考えを出し合ったり、それをまとめたり 広げたりするように気をつけています。
みんなが発言しやすい授業なんですね。やりがいを感じるときってどんなときですか？
授業の準備はやっぱり大変だなって感じることはあります。でもそこで準備したことで子どもたちが分かったとかなるほどっていう声を上げたり、そういう分かった顔をした時にはやってよかったなっていうふうに思います。
先生は歴史がお好きで社会を教えているということなんですが、何か最近のエピソードがあれば教えてください。
最近戦国時代の学習をしました。織田信長、豊臣秀吉、徳川家康の3人の誰に魅力を感じるかっていう話も子どもたちとしました。私は織田信長が好きだなって今も思います。新しいものをどんどん取り入れる姿っていうのは自分にはなかなかないものなので、そういうところは信長から学ぶところかなというふうに思っています。
ちなみに子どもたちが歴史を好きになるきっかけって何かないですかね？
やっぱり人物の魅力を感じた時が子どもたちはやっぱり好きになるきっかけになるんじゃないかなっていうふうに思っています。その人の魅力を調べたことによって身近に感じたり尊敬したりするようなことができるんじゃないかなというふうに思っています。
先生として大切にしていることを教えてください。
なかなか難しいことではありますが、みんなで授業を作ることを目標にしています。みんなで考える、みんなでわかるっていうような授業作りが大事なのではないかと思って、まだまだ途中ですが頑張っています。
最後に子どもたちに佐藤先生からメッセージをお願いします。
一章はあと半年で閉校となります。それまでの6ヶ月間一章の子どもでよかったなとか、一章 is number one と感じることができるように、一日一日を大切に過ごしてほしいなというふうに思っています。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回ご出演いただきましたのは十文字第一小学校佐藤美穂子先生でした。
This is the BOE channel. Please stay tuned. 続けてお聞きください。
横手 BOE チャンネル、ここからは横手市中学校英語暗唱弁論大会弁論の部でエクセレント賞を受賞した日高中学校3年菊池佳也さんのスピーチの披露とインタビューをお送りします。今回で72回目となる横手市中学校英語暗唱弁論大会は9月1日に日高障害学習センターで開催されました。暗唱の部には17名、弁論の部には6名が出場し、それぞれの思いを込めて日頃の練習の成果を存分に発揮しました。それでは弁論の部でエクセレント賞を受賞した日高中学校3年菊池佳也さんにスピーチを披露していただきたいと思います。スピーチの前に内容の要点を日本語でお願いできますか？
はい、この話は私の昔の話で、小学校の時からちょっといじめられてたんですよ。でそれでその支えとなっていた祖父の、じじに対する感謝と、あと祖父はがんで亡くなったんですけど、そのがんの時に私が言えなかった気持ちとか後悔とかを話しています。
はい、ではスピーチをお願いします。
じじ、Let's pray togetherGigi is my grandpa who worked as a chief priest at a temple in Hiraka town. I love him very much since I was a little child. I was really looking forward to playing him, so even though I live in Akita city in those days, I often visited him on weekends and stayed at his house without my parents. As I had a very good time, even when I heard my parents say, Well, it's time to go back home. I always said, No, no!I want to play with Gigi more. Several years later, I was very shocked to hear Gigi had lung cancer. The doctor gave him 2 years to live. Those 2 years, I talked him on the phone many times and I often visited him in the hospital. Every time Gigi said, "Thank you very much," to me with a smile. One day, Mom said to me, "I'm afraid this might be the last time to meet Gigi. Kaya, you should say, 'Gigi, I love you,' okay?" "Sure, I should." When I saw Gigi, I could only say, "See you." Gigi died on February 3rd, 2015. I was in deep sorrow over having lost my beloved grandpa, and I really regret not saying "I love you" to him. I understood that I would never hear his tender voice anymore, but I said to him, "Gigi, I love you so much. I want to talk with you." On Gigi's death, my father succeeded as a chief priest. My family moved from Akita City to Hiraka Town and I changed school. My school life in Akita was not so fun. Some students talked badly about me. I've had my stationery hidden several times, and I closed my mind to others. I didn't know if I could make friends at my new school. But living a house full of memory with Gigi made me feel encouraged. I felt like Gigi was saying, "Talk to your new friends and open your mind to them. Do your best. Kaya, you can do it." On my first day of my new school, I was still a bit worried. I gathered at the college to say, "Good morning, nice to meet you." And the student returned the greeting. When I asked some questions, they answered friendly. I was very glad and I was reminded that it is important to tell what I think to others. I also realized that communication has great power. We never realize its importance until we lose something. Do you say, "I'm leaving," with a smile when you leave home? Do you say, "Thank you," when you are helped by someone? Do you say, "I love you," to your precious person? After Gigi died, I'm consciously doing these things. I don't want to regret what I felt when Gigi died. No one knows when or where a person will die. I think it is important to thank the people around us. Please do not forget the feeling of gratitude for your friends, family, and ancestors. Please never hesitate to tell your feeling of gratitude and love. Let's enjoy communication with many people. Now, I am a third grade student in Hiraka Junior High School. I have a lot of friends who can talk about anything. I am positive and became the leader of the cheering party. I enjoy my school life very much. Thank you, Gigi. I love you.
はい、ありがとうございました。なんかちょっと泣けてきちゃういいお話でしたね。では、受賞した時の気持ちを教えてください。
今回、平賀中学校が弁論の部でエクセレント取るのが3回目、私で連続してもらいたいんですよ。だからそれで、まあ、先輩から受け継がれてこれてよかったなって思ってます。すごい嬉しかったです。
はい、3回連続ということでちょっとプレッシャーもあったんじゃないでしょうか。
わかりました。
では、特に工夫した点や心がけた点ありましたら教えてください。
この話はちっちゃい時の私とジジとお母さんのセリフとかが入ってて、その時の昔の時の自分を思い出したりとか、あとまあジジの優しい人柄とかをまあ言ったりしたり、あとまあお母さんにそのありがとうってちゃんと言うんだよっていうのを声だけで伝えれるようにまあしてはいました。
はい、確かにセリフの部分はジジだったりお母さんだったり自分だったりいろんなキャラクターが出てきているなと感じました。最後に英語に関して今後の目標や挑戦したいことをお聞かせください。
一番最初にやりたいのがその私ディズニーがすごい好きで、フロリダのディズニーにみんなを連れてってあげたいなと思って、妹も本当お姉ちゃん頼むから連れてってとかって言って、でそれで私も頑張ってちっちゃい時からやっぱりやってたので、そういうところで使えたらやっぱりいいよなって思ってます。
ありがとうございました。ここまでは横手市中学校英語暗唱弁論大会弁論の部でエクセレント賞を受賞した平賀中学校3年菊池佳也さんのスピーチ披露とインタビューをお送りしました。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ここでインフォメーションです。横手市立小中学校給食費第6期の講座振替予定日は10月26日です。お忘れのないようお願いいたします。
横手 BOE チャンネル、この番組は横手市教育委員会の提供でお送りしました。次回もお聞きください。